高岡メッセ
はい、
政治家の解説でテーブルの上にこれが置いてあったらもう一人しかいないんですけども、はい、会談をすることに麻生副総裁ですが自民党のもうニューヨークにお着きになりまして、で、昨日から4日間の日程で、ニューヨークの距離考えるとかなりとんぼ返りの日程なんですけれども、復活するかもと言われているトランプ元大統領との会談を日本時間の明日されるそうでありますが、さあ今日はこのお二人を解説したいんじゃないんです。会談に出てくる2人以外です。実はですね、日本政府としてはやっぱり前回トランプさんが大統領になられた時の慌てようが大変苦々しい記憶で語り継がれております。みんな予測してなかったんですね、クリントン夫人だと思ってました。ところが、トランプさんが当確になっちゃって慌てて、当時の安倍総理が会いに行った方がいい、誰に連絡するんだ、苦戦したんですね。はいどうぞ。で、実現をしたのが結局年末12月にですね、ニューヨークのトランプタワーというご自宅ですが、そこで会うことがやっとできた。その約束はなんとここに映ってますが、娘婿の携帯電話にやっとこそ外務省の関係者がつなぐことができて、でその方から、じゃあお仕事に言っとくよという話になった。ですから、今回実は早すぎるんです。トランプさんがどうなるかもわからない。
しかももうパイプはできてるわけですよね。
いやどうもわかりませんよ、それもね。
わからない、
もっと言うとパイプを今作る必要もそれは極論すればないかもわからないわけですよ、だってまだ共和党の代表にもなってないわけだから、だけどやっぱり前回の思いがあるので早めの備えを言いますね、日本ではね、何でも早めの備えでございますよ、そうするとですねやっぱりこことの差は出るわけです。今中谷さんがパイプって言いましたけど、作るの早すぎるの、というのはやっぱり前回はもう当選が決まってましたから、次期大統領です、もう確定してます。会ってもおかしくないわけで、そして会いに行った安倍さんもですね、現職の総理でいらっしゃいましたから当然会う理由がある。こちらは元職なので、今権力そのものにおられるわけではないですから、なんで、今この時期に会っとかなきゃいけないのということになるわけですが、誰でも会ってくれないんです、特にアメリカの VIP は皆さん癖がありますけれども、ここからはかなり私の目線が入ります、偏見が入りますがまずオーナー好きですよね、トランプは。これは北朝鮮との交渉を見ても分かりますが、側近の方、前回の政権の時の方、もうとにかく10分話聞いてらんないと、でとにかく日本のように長々役員会をやるとかですね、もう論外で、とにかく会ってもいいけど俺と君が話したらすぐ実現するんだろうな、すぐやるんだろうな、そんなことやれるのオーナー企業の社長さんぐらいですよね。そうだから、そのオーナー職がないとちょっと会いに伝ってないということになる。そうするとね、結構トランプ大統領のお好きな条件が揃っております。この方も大金持ちのビジネスマンですね。で、麻生、元総理もですね、麻生グループっていう今でも、ご親族が経営している大企業が企業グループが北九州エリアにございます。そしてアメリカはやっぱり歴史が日本に比べれば短いですから、よくケネディ家ってのがすごいってこう言われますけども、名家というのが大事で、ご本人もおじいさんも、しかもおじいさんは太平洋戦争の後の関係を元に戻したと言われている方で、総理の家系だと、これはもう十分あっていいな。そしてここはね、意外にポイント高いそうです。外務省の方に聞いたら、やっぱりね、トランプ大統領はスポーツお好きで、ご自分がプロレス番組に関わっていらっしゃる方でもありますが、オリンピックに出るってのはね、好きで出れませんので、で私ここがね、ここから大変最近YouTube にも出たりすることあるので慎重に物を申し上げますがこれ実はとっても大事です。態度がでかいに注目しないで、その前をぜひ見てください。自然にでかい、これはなかなか日本の政治家でも難しいです、何せ相手は超大国アメリカのトップにおられた方です、体格もいいです、でちょっとトランプタワーを再現いたしました。でこのお部屋に入ってきます。入ってきますが、普通はですよ、もうその大豪邸のとこにトランプさんがいるわけです、もうキンキラキンのお部屋だと言われてます。そこに行ってですよ、やっぱり日本の政治家はどう思ってこう入っちゃうわけです、これダメですね、置いてありますけど事務所が見てたら困るんでモノマネはしません。でもう麻生さんはね、もう下手したらここお座りください言われる前に
あのこれ
はここまでやります。
ちょっと待って、事務所に見られていいんですか。
今の
ここはいい、
自然にです。
あ、自然に、
はい、この辺のね、
それでいいの、
もう長年の友人に会ったかのような、うん、もうビクビクする様子なんかみじんもなく、うん、年齢も政治家としてももう自分の方が先輩です。そうするとやっぱりトランプさんからすればですね、もうやっぱり離れしてて育ちが良くてね、やっぱりやめときます、ものまでね。まあ、このぐらいの方はやっぱり会う価値があるということはとっても実は大事なんですね。で、会う場所ですが、ニューヨークだと多分2つ候補があります、はい、でそれがやっぱりお住まいになっていると言われているこのトランプタワーですね、うん、これ私アメリカにいました。ニューヨーク5番街ってのは高いんでしょ。
いや、すごいですよ。もう足、ね、もう無理です。
無理です。まだまだ可能性があります。可能性があります。で、郊外にもゴルフ場をお持ちなんですが、うん、やっぱりね、まだゴルフ場で会うと、トランプさんの自前のゴルフ場ですが、親密さが過ぎます。親密さが過ぎるとこの方まだまだやる気なのに、しょうがないなで済まなくなるわけです。つい2週間前に現職の総理が言って、アメリカと共にあるって議会で言ったんだから、その後いきなり、ゴルフかという話になるので、多分ここは使わない。そうすると今裁判も抱えていらっしゃるので、このフロリダではなくてニューヨークのところにいらっしゃる、58階建ての上3階だそうです。まあ、この辺りから私の解説は下世話になってまいります。ちなみにここは中谷さんも足立さんも夢ではありません。お買い求めあれば住むことができます。はい、というのはですね、お部屋が大体常に6部屋ぐらい売りに出てるそうです、154円換算で今朝計算いたしました。2ベッドルームで15億ご用意いただければ大丈夫です。トランプ大統領、元大統領の下の階には住めます。
あの桁が違います。
はい、いえいえ、はい、大丈夫です。可能性はあります。可能性はありますね。はい、さあ、そこで、冒頭申し上げましたように今日の解説の肝はですね、この会談、お二人が何を喋ったかっていうのはひょっとするともう出てこない可能性があります。というのは、お二人とも政府を代表する立場ではないので、記者会見が義務でもないし、中を撮影して公表する義務もない。となると、ここからがもう各政治部、向こうもそうですけども、腕の見せ所なんですが、まず家族がそばにいるかどうかです。で、前回のこの映像見てください。お嬢さんのイバンカさんがエレベーターとかで出迎え、そして娘の子もいた。これは単に家族だからいるんじゃなくて、この人たちを信頼してるから、このあとホワイトハウスの政策決定メンバーに入りました、うん、ということがあるかどうかというと、今アメリカの報道で言われているのは、どうもご家族とは良くないと、うん、特に議会に、まあ、支持者が乱入した事件を受けて、ご家族の中でも、うん、司法当局にちょっと内緒話をしたということもあって、うん、今回の選挙戦なかなか台に出てこないということがある。では政治家、共和党で、もうトランプさんのためだなって公言している人が下院だけでも100人はいると言いますが、まだこのタイミングでこの奥の院に座るのは早すぎるということがありますので、まあ、いないだろう。そうすると前回の大統領選挙の時とトランプ大統領、元大統領違うと言われているんですね。側近今回もいます。総替えです。で、全員の合言葉は、まあ、これはトランプ元大統領から言われているというニュアンスなんですが、俺より前に出るな、もう写真も写るな、もうとにかく前の時はその側近と言われる人たちが皆さん前に出て、私のおかげでトランプ政権が、私がトランプ政権をと、これがもうとってもお嫌で、とにかく前に出るなということを徹底して、それが6人衆というふうに今言われております。ところがこの6人衆、肩書き、今までの職歴がすごいです。はい、ご覧ください。まあ、ビジネスマンは分かりますが、元総合格闘技の候補です。
はい、
それから、まあ、海兵隊員、これは後で申し上げますが、アメリカでは結構点数が高い元ですけどね。それから、まあ、ベテランの選挙さんも、まあ、これはいるだ、ゴルフの長年のキャディー、この方たちがトランプさんの超側近6人で、もう常に選挙戦を支えているということなんですが、なぜか全員に共通するのは、まあ、選挙参謀の方ぐらいですか、ワシントンの匂いが全然しない。だから、まあ、トランプさんの馴染んだ方々ではあるけれども、ワシントンの政界どっぷりという方々がまずいない。これはトランプ支持者にとってとっても大事。それから前回はですね、やっぱりなられた後に、アメリカの方っていうのはやっぱりトランプ大統領に仕えるっていうよりも大統領職に仕えてると、国家に仕えてるという方がいて、結構止められたんですね。もうそんな もう同盟国いじめちゃダメですよ、うん、そんなあの無茶を言っちゃダメですよ、 NATO をやめ、何を言ってんですかという人がいて、だからこの6人衆を筆頭に、うん、今トランプさんの周りはですね、反対しない意見もしないひたすら尽くすという方々が揃えてあるそうでございます。だからあの逆にこれ支持者にはとってもウケるらしいです、まあ、もうあの全然政治の匂いがしない。そこで、この日本にとって関わりのある人は誰なのかということで見ていきますとですね、やっぱりお二人なんとか写真も出ないんですよこの6人、うん、探しました、はい、見つけました、うん、でも多分紹介しても皆さん知らない。はいどうぞ。これが数少ない写真です。でさっき出てきた元海兵隊員はこの方、クリス・ラシビータさんと言います。今の肩書きは選挙対策本部長ですが、むしろ大事なのは元海兵隊員で、湾岸戦争で怪我をしています。それからもう一人のこのスージー・ワイルズさんというのはレーガン元大統領の時の選挙の側近なんだそうです。でこのお二人、6人衆の二人なんですが、はいこっちアイオワの勝利集会です。もうカメラの画角の外にいます。私たちのおかげでなんて絶対言わない。なのに毎日朝の会議はご一緒だそうです。で今出てきた元海兵隊のことはアメリカでは元マレーンと言います。そして元レーガン大統領の側近であったということは、これ2つともアメリカの共和党支持者にとってはマリーンはそれこそ国のための戦争に行ってくれる人たち、それからレーガン大統領というのはもうソ連に一歩も引かなかったといういい時代の共和党員のイメージがある。だからそういう意味でもこのお二人が側近であるということになるんですが、やっぱり心配なのはですね、その最終的に麻生さんとそれからトランプ元大統領の会見にこの間岸田総理言ったんです。長年の友人なんですね日本はね、うん、日本の長年の友人が誰かいますかねその場にと。でビジネスマンの方がまあ一番適任なんですけど、この時期にそういう人が顔をさらしてくれますかねというところですので、お答えは明日の夕方あたりには分かりますので、ぜひ誰と言いながらも期待して見ていただければ。